皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第90回でございます。
はあ、ほんと90回、あと10回じゃん。
いや、前回もその話したような気がするんですが
ああ、そうか、先週ハクさんって言ったんだ。ハク様って言ったね。
そう。
あ、
で、90回だったら何ですか？
9、9、9様、9、9、9丸。ごめんなさい。出てこなくてごめんなさい。
すいません。これが、うちの番組のクオリティです。
やだ、そんなの私に求めないで、そんなさ。面白くなりたいけどさ、お笑いじゃないからさ、素人だからね。
まあね、しゃあないですね。
うん。
はい。で、収録してます、ただいまが、4月、3日の土曜日の午後8時半を少し回ったところなんですが。
ねえ、今日何の日か知ってる？
何でしたっけ？
今日ね、あれだよ。陽ちゃんの誕生日だよ。
はい？
大泉洋の誕生日だよ、今日。
あ、それでか、さっきなんかツイッターのトレンドであったな、なんか、大泉洋生誕祭みたいなやつが。
ほんと、すごいね。さすがだね。
まあね、まあ北海道の人だったらそうかもしれませんけれども、パッと洋ちゃんって言われて、俺知り合いに洋ちゃんっていたっけ？今マジで考えてたけど、なんか、ポッドキャストで知り合った人とか、リスナーさんに、ようちゃんっておったっけって、今、本当に今、真剣に考えたんですが。いないけどな、ようちゃんは、と。
そうなんです。
はい。まあ、それよりも、ポッドキャスト的にはですよ。
うん。
今日は、名古屋の、なんであの時カフェの、開店5周年記念日ですよ。
あー、そうですよ。そっちだよね、普通ね。
そっちだよ。というか、てっきりそっちが来たかと思ったんだよ、私は。というか、収録前にその話してたからさ。あ、さすがおさこ気を使って、ここにちゃんとなんであの時カフェのネタを入れてくれたんだな。やるなと思ったらいきなりようちゃんって言われた。本当に二重の意味ではーっと今なったんですが。
私がそんな気の利く女に見えると思ってんの？
それに対してはノーコメントを貫きとしたいと思います。
そう、思ってないって言わなきゃ面白くないじゃん、そんな。どうしたん？
いや、万人向けの人ですから。常に誰に対しても、いい顔を見せるというね。まあ、ある意味、こう、一番信用の置けないタイプのね、男ですから。
本当にね。こういうとこよ。
こういうところね、信用しちゃダメですよ。本当に。誰に向かって言ってんだろう、俺は。まあ、それは、ともかくとして。
うん、
まあ、本来であれば、今日、この日に合わせて土曜日だから名古屋に行こうと思ってたんですが、
うんうん、
やはりちょっとコロナの状況とか、特に関西の方なんかがね、かなり急激に感染者数が増えたとか、うん、まあ、いろいろ、諸々の状況がありまして、
うん、
まあ、絶対今日行かなくちゃいけないということもないので、
うん、
見送りまして、また後日改めて行こうかなと思ってるんですが、
はい。
まあ、その代わりと言っちゃなんですけれども、
うん、
今日本当に久しぶりに、一年以上ぐらい行ってなかったんですが、福岡市の方に、
うん、
足を伸ばしてまいりました。で、これなんで行こうか思ったかというと、
うん、
まあ、おじまじょとか、まゆゆチャレンジのまゆゆがですね、
はい、
福岡市の方の、
うん、
デンタルスペースっていうのかな、うん、グルーという、まあ、建物があるんですけれども、
うんうん、
まあ、ここでですね、ヘッドスパを10分で500円か、
うん、
をやるというイベントと合わせて、スキマコーヒーのバンダナさんが来てくれて、また美味しいコーヒーを出してくれるという、一粒で二度美味しい的なイベントがあるということで、
うん、
バンダナさんはですね、割と最近北九州の小倉に来てくれたんで、そこでも自分行ったんですけれども、まゆには本当に1年以上会ってなかったんで、
うん、
これは行かずばなるまいと、うん、まあ土曜日だし、
うん、
で、たまたまうちの妻も今日は何の予定もなかったんで、自分も久しぶりに会いたいっていうんで、うん、まあ二人で行ってきたわけですよ、
うん、いいね。
本当に久しぶりに行って、まあ、その福岡市の中心街の天神というところに車止めて、
うん、
地下街とか久しぶりに歩いたんだけど、いや、人少ないわ。
本当、
うん、
土曜日だけど
去年の今頃に比べれば多分多いはずなんだけれども、
うん、
本当にあの天神の地下街って、福岡市のど真ん中だし、
うん、
土日とか行ったらもう人をかき分けかき分け歩くような場所だったんですよ。
うん、
今日ももちろんね、全くいないわけじゃなくて、そこそこ歩いてるけども、
うん、
日頃の多さを知ってる身とすれば、
うん、
何これみたいな。
うん、
地下街の向こう側の方が見えるじゃんみたいな、
うん、
そんな感じ。
へ
ー、去年コロナの合間を縫って名古屋駅に行った時もそんな感じだったけれども、
うん、
お少ないなと。で、地下街から出て上の方を歩いても、上の方というか、まあ、地上を歩いても、
うん、
まあそこそこ多いけども、やっぱりね、日頃の土曜日の昼間の状態じゃないなという感じで、まあ言うとも北九州よりはね、もちろん多いんだけれども、
うん、
やっぱり緊急事態宣言、今福岡はね、解除になってるけども、やっぱり元には戻ってないなというような感じだったですね。
まあだから逆に言えばみんなの意識がちゃんとしてるってことだもんね、気をつけてるっていうことでしょ。
まあそうね。まあこれもね、場所によりけりだし、もしかしたら今日なんか割と天気が良かったから、
うん、
まあ他のところに遊び行ってる人とかもね、いるかもしれないし。
うん、
まあどちらかといったら、子供連れた家族連れとかよりも、まあ若い人たちとかが多いような街なので、
うんうん、
まあそこのね、意識の違いもあるのかもしれないけれども、不思議な感じでちょっとうろうろして、着いたのが10時過ぎだったんですけれども、
うん、
プラプラして本屋とか寄って、で、お昼ご飯を食べて、弁当というのが12時からだったんで、うん、まあそれに合わせる感じで行こうかなという。
うん、
ただね、今日昼間27度ぐらいあって。
あ、27度って夏だよ。
だからね、めっちゃ暑くて。
うん、
で、そのお昼ご飯食べたお店から、Google マップで見たら、
うん、
さっき言ったグルーというそのレンタルスペースまで歩いて10分ぐらいだったんだよね、ネット上では。
うんうん、
でも二人ともね、こんな暑い中10分歩くの嫌だと。
え、そんなに？
距離的には全然問題ないんだけど、
うん、
なんか着いた途端に汗ダラダラっていうのもどうかなと思って、
うん、
で、若干遠回りになるけれども、天神の地下街歩いていって、地下鉄七隈線というのがあって、
うん、
で、それ乗って2駅ぐらい行った役員駅というところから、そこからだと歩いて3分ぐらいで着くので、
うん、
地下鉄に乗ることもなかなか滅多ないんで、
うんうん、
で、タラタラっと歩いていったら、その七隈線の地下鉄もガラガラで、ありゃまあ、みたいな。もう本当に多い時の福岡市を知ってる人間としては、まあ自分福岡の人間じゃないけれども、
うん、
なんだかなという感じで、まあそれでも行ったわけなんですが、一応福岡に行くにあたっては、これやっぱりまやさんにも一言言っておかないといけんだろうと。
うん、
黙って言って後からね、知られたら、なんで言ってくれなかったのよとかいうお叱りを受けるんで、いや、お叱りを受けるんじゃないかなと思って、いや、前さん、優しい人ですよ。でも一応、ね、地元の人、まあ一番トップの人にこうね、まあ人気を切ると言いますか、やっぱご挨拶をしなければなんないじゃないかと、足を踏み入れるにあたっては。
そうね。
ね。
福岡来んのに私に挨拶なしか言って。
そうそうそうね。まやさんがね、週明けに確定申告を出しますとかいうのをツイッターで書いてたんで、もしかしたら忙しいかなとも思ったんですよ。
うん。
うん、まあ大変だからね。
うん、
今日、まゆうとバンダナさんのイベントに行きますって今朝送ったら、
うん、
まあ12時半頃、じゃあ自分も行きますということで、言ってくれて、
うん、
とりあえず12時過ぎにそのイベントスペースに行って、本当に久しぶりにまゆうに会って、
うん、
お久しぶりです、みたいな感じで。
うん、
相変わらず可愛らしくて、
うん、いいね、
顔が小さくて、
いいね。
ね、有名な桃屋のおっさんとね、ツーショット写真を撮ったら、うん、遠近法がおかしいんじゃないかという、
ね、
顔の大きさが全然違うじゃないかというね。
うん、
うん、いや本当にね、可愛いんですよ。髪もちょっと前あった時より短くなってたのかな。
うん、
でバンダナさん持ってどもどもつって、まあ二人でコーヒーいただいて、まあ少し喋ったりして。うん、まあ、ゆう以外にも他何人かね、そのスタッフの方いらっしゃって。なので、まあ、ずっと喋るわけいかなかったけれども、
うん、
まあ、雑談したりして、500円のヘッドスパ、肩甲骨のあたりからずっとこう、もみほぐしていくような、 感じでやりますって言うんで、うちの妻がじゃあお願いしますって。まあ、仕事上、あれなんでしょうけれども、うちの妻も、もう背中とか肩、もうガチガチなんですよ。で、近所の整体とかに行っても、
うん、
もうあまりしない方がいいですねって言われるぐらいガチガチなのよ。
ああ、ほんと。
うん、だからそのマッサージというよりも、温灸とか、
うん、
ウォーターベッドでこう振動を与えるとか、
うん、
そんなことをされる人なんで、なんか、まゆも、わあ、奥さん、すごいですね、とか言って、まあなんか一生懸命ね、してくれてて、
うん、
気持ちよかった、っていうふうに後で言ってたけれども。
うん、
で、そういう様子を見ながらコーヒー飲んでたりとかしてたら、まやさんがやってきて、うちの妻に今まで直接会ったことのあるポッドキャストの関係者というのが、
うん、
マーヤさんとマユユとバンタナさんのこの3人なんですよ。
あ、本当。
偶然ね、今日一堂に会してて。
すごい。
いや、別にだからいたというわけじゃないんだけれども、
うん、
なんか個人的にはそれがツボにはまってね、なんかついついね、うん、心の中でニヤニヤしてて。
だからオールスターって言ってたんだ。
そうそうそう、そういうのね、ツイッターで書いたけれども。
うん、
特にね、コロナ禍でね、まあ去年から直接会う機会がね、本当に減っちゃったんで、
うん、
その前はね、それこそ、まやさんとまゆゆと、うちら二人で一緒に、お昼食べ行ったりとかね、キラキラにお邪魔したいとかいうこともしてたりしたんだけど、
うん、うん。
うん、ほんと去年とか何にもね、できなかったんで、まあまあ今日時間はね、うん、長くなかったけれども、顔をね、合わせることができてよかったなって。
うん。
まやさんも、なんかお腹減ってたからつってパン買ってきて、むしゃむしゃ食べながら、うちの妻とずっと喋ってて、自分がそれを黙って、うんうんとこう聞いてたというね。
うん、
まあほら、女性同士のトークにあまりね、口を挟めませんから。
まあね。
そのことしてる間に他のね、お客さんも見えたりしてたんで。
うんうん。
しばらく喋ってから、うちらとまやさんでまあ天神の方にまた戻ろうという話になって、まあまゆとバンダンさんにはまたね、って言ってお別れして、地下鉄乗って天神地下街に戻って、で、せっかくだから、デパ地下行って、今日の晩ご飯のなんかおかずでも買って帰ろうと、
うん、
いうことになりまして、また3人で行って。
うん、
だね、やっぱ、まやさんはほら、一人暮らしだから、食材買っても、本当に、まあ、片手で持てるぐらいの量しか買ってないわけですよ。
うん。
そのね、たくさん食べない人だし、
うん。
したら、うちの妻は、やっぱり、日頃来ることがないデパ地下なんで、あ、あれも、これもこれとか、野菜とか果物とかさ、山のように買ってさ、もう目いっぱいカゴに押し込むように買って、で、それでもなおかつ、これを買ったらいいだろうか、どうしようかなとか迷ってたりして、で、さらに、別のテナントに生麩が売ってるっていうのを自分が教えてやったら、そのカゴを私に渡して、ちょっと生麩を買いに行ってくるって言って、で、買いに行ったけど帰ってこないので、結局自分がそのままそのカゴ持ってレジ行ってお支払いまでしてみたいな、かなりの金額が、まあまあ自分も食べるんだけれども、
うん、
どう見ても今うち子供いないで夫婦二人なのにここまで買わんでいいだろうというぐらいの、たくさんの野菜果物を購入いたしまして、
うん、
でまあ今日の晩ご飯はそのデパ地下で買った生麩とか、おからのコロッケとか、まあ、美味しゅういただきましたですよ、
うん、
まあそれにしてもね本当に久しぶりの福岡天神とか大名とか役員とか、まあ行けたのは良かったけれども、まだまだ完全に元に戻るには時間かかるんだろうなという感じでしたね。
まあ完全に元に戻るってことはもうないだろうね、きっとね。
だね。そしてですね、今月4月の25日にですね、うん、まゆゆ主催のキラキラのイベントがありまして、これ博多駅近くの別の会場であるんですけれども、こちらにもバンタナさんが、来てコーヒー売れたりするんですが、
うん、
チラシ今日もらってきたのはここあるんですけれども、
うん、
香りに包まれるアロマな一日、4月25日の11時から18時までね、まあ、事前予約必要なんですけれども、うん、そのバンタナさんのお家で美味しいコーヒーの入れ方とか、腸から全身アンチエイジングとか、
うん、
というのがね、いろいろありまして、事前予約制なんですけれども、オンラインの参加も可能ということで、 で、実はこのイベントに桃屋のおっさんがもうすでに予約をしたと。
おお。
で、どうもこれを機に前の日から福岡に乗り込んでまた飲んだくれて、うん、おそらく床の上で目を覚ますという、うん、いつものパターンじゃないかと思うんですけど、
うん、
でもどう考えてもね、多分客層が違うんじゃないかと今日眉に言ったんだけど、
うん、
いやコーヒーはまだしもいいかもしれないけど、なんか腸から全身アンチエイジングとか、あとなんだっけ、うん、他にもいいね、イベントがいろいろあるはずなんだけれども、
うん、
どう考えても割とこう女性が多い講座ではないかと。
そうね。
で、そんなところに、まあ言うと、遠近法が狂ってる顔の大きい、桃屋のおっさんが、しかも声がでかくてよく喋る人が、
うん。
一体どうなるんだろうかっていうのはね、なかなかね。
いいじゃない。
いや、いいですけどね。まあね、まあ今ね、いろいろ頑張ってて、まあ特にこの時期だからね、やっぱりそういう、商売されてる方はね、本当大変だと思うんだけれども、
うん、
まあ無事に成功すればいいなと思っております。
ねえ、みんな頑張ってるね。
いや本当ね、すごいなと思うね。まあうちなんかはもういわゆる勤め人だから、これね自分で何かを企画してこういうイベントやってお客を集めてっていうのはまあないんだけれども、
うん、
まあ一昨年ぐらいだったらね、もう全然ね気にせずこういうことやれたんだろうけど、今は本当に。いろいろね、神経使わなくちゃいけないし、人を集めるとなると。まあ、特に今もうキラキラからマヤさんね、手を引いてるんで、まあよく頑張ってるようなんで、
うん、
めげずに突き進んでいっていただきたいなと思っております。応援してますし、また機会があれば自分もですね、マユの顔を見に行こうかなと思ってますんで、またその説はよろしくお願いしますと。うん、ここでマユに対して言わなくてもいいと思うんだけど、直接言えよと。
うん、
でも本当ね、今日久しぶりね、元気そうな姿を見て嬉しかったですよ。
うん、
もちろん、マヤさんに会えたのも嬉しかったし、バンダンさんに会えたのも嬉しかったですと。フォローは忘れずにと。
この、いかにも取ってつけたような。
いやいや、そういうことないですよ。いや、でもね、本当に直接会える機会が今少ないから、今日とね、そうやってまとめてみんなにこう一気に会えたっていうの嬉しかったですね。
うん、
まあ、そういう、4月3日土曜日の昼間の出来事でございました。
はい。
桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネッポン。
で、うさこ的には何か今週ありましたですか？
え、何にもない。
あ、その後手の調子はどうですか？
あ、手はね、だいぶ治ってきた。だいぶ治ってきたけど、まあ、完璧じゃないよね、まだ。
家のこととかも。
うん。まあ、ほぼほぼできるようになったけど、まだちょっと曲げると痛いとかさ、手首がどうのとかはあるけど、
うん、
前よりはちょっと動けるようになってきてる。
ほら、前聞いた時になんか手術するかもみたいな話があったじゃないですか。
うんうん。
もうそれはないっていうことかな？
ないね、うん、この調子だと。うん。
まあ、それで済むならね、もうそれに越したことはないんで。
うんうん、うん。
やっぱりね、手とか特に神経が集中してるところだからね。
ねえ。
どんな影響が出るかもわかんないし。
うん。
治れば、めでたしめでたしということで。
ね。まだ、あともう少し、薬とかも残ってるんでね。ちゃんと飲んで安静にしてます。
じゃあ、仕事はまだ行けてない状態か。
そうね。
早く仕事してね、稼いで、引っ越しをしなければ。
ねえ、本当にさ。
これやっぱあれかね、この腕の痛みというのはうさこを北海道から出すまいという天の意志かね。
いやー、私もそれ本当に思うんだよね。なんか見えない力があるんじゃないかって。私北海道出れないんじゃないかって本当に思ったもん。このタイミングでこの手の痛みって、私に仕事させない気かしらって。
あまりにもこうね、タイミングがいいというか、
うん、
去年は去年でね、それこそ引っ越しをしようとか言い出したらね、急にコロナがみたいなところもあったし。
ね、本当にね、どうしよう、私なんかついてんのかな、お払いした方がいいのかな。
行った方がいいかもよ。
で、マヤさんと二人で行こうかじゃん。
そうか、この前マヤさんが来た時になぜ二人で一緒にお払いしとかなかったんだよ。
いや、だってそんなさ、なると思わないじゃん。そんな、私らのせいだと思わないじゃん、そんなのさ。
まあ、コロナはね、さすがにそうかもしれんけど、まあでも手の痛みはね、やっぱり、これはもう本当にうさこ一人を狙ってきてるんで。
ねえ、ダメダメ。もう私、本当に北海道出るから、もう、はい、構わないで、どっか行って、本当に。
真面目にお払いでもした方がいいかもしれないんで、まあ、一つ、頑張ってください。
何頑張る、うん、どっかいい神社があれば。
配信するよ、夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい。
配信するよ、夜のゆいろく。
それでは皆様。
聞いてみてね。
で、あとまあこのネタを少しやっぱり語らねばならんと思いますが、見ましたですか？
見た見た。
ファルコン&ウィンターソルジャーの第3話を。
うん、見た。
あ、ここからなら人とネタバレ食らうかもしれませんので、見てない方もここで止めてください。
はい。
まあということでいろいろ、第3話も仕掛けてきたな、うん、みたいな。
あれさあ、すごい、見る前に大場さんのツイートを見てさ、
うん、
うわーって叫んでたじゃん。衝撃の展開がって言うから、
うん、
どれどれと思って見てたんだよ。
うん、
で、最後まで見て、
うん、
最後まで見た瞬間に、あ、どうしようって思った。あ、これはどうしようと思った。
こう来るとは思わなかったもん。だって最終回。最終回じゃないわ、ラスト。
いや。
ある意味ほら、ワンダービジョンの最終回のラストみたいなやつで、あれも予想外のキャラクターが出てきて、うん、おおと思ったけど、あれをまださ、この話最終回じゃないのに、半ばでいきなり出してきたんで。
うん、っていうか、私のどうしようは、本当にどうしようなんだからね。
何
全く意味が分かってないどうしようだから。
はい？
最後まで見て、大場さんのうわーは何がうわーなんだろうっていう。
は？
で、その後にツイッターで検索して、で、ね、うん、みんなのいろんな人のツイートを見て、ラストすげーとかみんな言ってんだよ。
言ってるじゃん。
いや、いや、あの女の人のことなんだよねって。うん、何って。えって。
いや、いいじゃないでしょ。
どうしよう。私が分かってないの、すげえ、あれなんだけど、この人なんだろうっていう。分かってないのがどうしようって思った。
はぁ、そうきたか。
うん、今日の収録で大場さんに聞こうと思って。
そうきましたですか。
うん、あの人、誰？
一瞬ね、あれ、お声が出てきたかと一瞬思ったけど、新衛隊、ドーラ・ミラージュか。
うん、
あのメンバーってみんなほら、女性ってみんな同じ大体衣装で、しかもスキンヘッドだから、まあ正直見分けがつきにくいっつのはあるんだけどね。
うん。
で、本当に最初一瞬、あれ、お声が出たのかなと思ったけど、あ、よく見たら違うし、で、あくまでキャラの設定上で言えば、お声って、うん、まあ、親衛隊の隊長だから、ほぼほぼ常にティーチャラの横にいる人よね。
うん。
ティーチャラは多分、まあ、物語上時期ワカンダにおるはずなので、それをほっぽらかしてヨーロッパにお声一人で来るはずもないし、ああ、やっぱ違うんだよな、と。
うん。
まあ、でもドーラ・ミラージュのメンバーの人だよな。あれ、後で調べたら、
うん、
確かシビル号の時にチラッと出てた人だよね。どのシーンだったかな。一旦キャプテンとか、ティーチャーが捕まるところがあったんじゃないか、途中で。ウィンターソルジャーバッキーを追っかけていって、最後警察に取り囲まれてみたいになって。
うん。
で、捕まった後のシーンで、
うん。
なんかナターシャとちょっと絡んだシーンがあったんだけど、そこで、
うん、
チラッと、確か出てたんだよね。
ほん
と。後でシビル王を見てください。
見る。
ちょっと遡ると、そのシビル王での、まあ、悪役というか、事件を起こした、ジモという、
うん、
元ソコビアの諜報部員で、実は今回初めてその超大金持ちの貴族だという設定が分かったんだけれども、
うん、
そんなキャラだったのみたいなね。なんか、バットマンのブルース・ウェインみたいな人だな、みたいな。で、それを超人結成を追うために、脱走させるとかいうことをバッキーが言ったサムが、それはまずいだろうと。絶対ワカンダの国民は許さんぞ、と。
うん、
要するに先代の国王を殺したのはジモだから。 つって、まあその後ね、あのバッキーが低下して脱走させて、まあいろいろあったりしたわけだけれども、
うん、
まあそういうそのワカンダ絡みの話は出てたけれども、まさかラストでいきなりドーラ・ミラージュの人が出てこようとは思わなかったというね。
うん、
ワンダービジョンが最後にそのキャプテン・マーベル2に繋がる伏線をポンと引いたように、こっちはこっちで、うん、多分ブラックパンサー2に繋がっていくのかもしれない話とこうリンクさせていくみたいな。
はあ。
プロデューサーだったか脚本家だったか、割と先週ぐらいのインタビューの中で、
うん、
今回 の, ファルコン&ウィンターソルジャーの話は最終的に今後のその MCU の3つの作品と繋がっていきますって言ったんですよ。
だ
具体的にどの作品か言わないけど、今の予定だったら、そのストーリー的に3作品とリンクしていきますと。
うん、
となってくると、ブラックパンサー2にもちょっとこれ繋がる話なのか、どうなんだろうみたいなね。まあいきなり1話2話で全然こう話触れられなかったワカンダの話が急にポーンと出てきたんで、
うん、
あもちろんね、見てきた人はわかるように、シビルウォーの後、バッキーはワカンダでかくまってもらって、洗脳を解いてもらって、うん、あと、義手も作ってもらったりしたし、
うん、
ティーチャラは父親を殺されたけれども、ジムを許すと、シビルウォーのラストでね、
うん、
ジムが自殺しようとしたところを助けて、そういうことを言ってたりしたんで、
うん
うん、だからまあ、ティーチャラはまあ、ジムに対しては一応、憎しみは捨てたんだろうけども、多分、他の国民とか、ねえ、やっぱりドーラ・ミラージュの連中とか絶対ね、許してないだろうから、
うん、
そういうことをした、そのバッキーに対してやっぱりね、お前何やっとんじゃいみたいな、形で来たんだろうなと。まあ、第4話でどういう展開になるかわかんないけれども。
なるほどね。
シビルウォーの時には結局ジモって、そのティーチャラの父親を殺して、で、それは、バッキーが犯人ですという、まあ、濡れ衣着せて、で、結局それがあって、アベンジャーズが分裂して、キャプテンもね、逃亡者になっちゃって。
うん。
まあ、そんなこんながあったけれども、バッキーかくまってやって、まあ、バッキーに対しては、まあ、割と好意的というか、
うん。
ね、悪い感じを抱いてはなかったはずなんだけれども、だ、それが、ジモに低下して脱走させたとかなると、
うん。
今後ね、ワカンダの人たちとバッキーの関係も多分、どうなるんでしょうみたいな。
そうね。
それからあとシャロン・カーターも久しぶりに出てきたけれども、
うん、
かなりやさぐれたというか。
ねえ、いやーいい、やさぐれててもね、私やっぱシャロン好きだわ、あの女優さん。
やっぱ上手いしね、強いし、なんやかんやね、うん、口では言うけれどもね、低下してくれるし。
とりあえず可愛い。
まあね、いろいろ話聞いた苦労はしてね、結局、シビルウォーでキャプテンたちに低下したもんで、逃亡者みたいになって、
うん、
で、5年間、まあシャロンも消えてたということだけれども、5年経って出てきたら、うん、もうなんかすごい状況になってて、結局ずっと国にも帰れず、家族にも会えず、
うん、
で、片やバッキーはあれだけね、ウィンターソルジャーで暗殺してたのに、恩赦を受けて一応まあ自由の身になってるけれども、自分は国にも帰れないみたいな。
うんうん、
そんなところに、サムとバッキーが現れて、やれ手伝いの低下せのとかね。うん、そら切れるわな、みたいなね。あんたらのおかげで、あたしは国に帰れんのよ、みたいな。
そうね。
で、裏の世界のね、住人になって、美術品を盗んだりして、それを売りさばいて食っていく、みたいなね。
うん。
まあ、たくましい人ではあるけれども。この後の話にもね、出てくるでしょうから。
うん。
なんか、多分意味深な動きをいろいろするみたいだし。
うん、
というわけで本当にこの先の展開が読めなくなってきました。ファルコン&ウィンターソルジャーですが、うん、残り3話後半戦がもうどっちの方向に行くかもうよくわかんないね。
わかんないね。
あと2代目キャプテンアメリカがなんかどんどんひどくなっていってるし、
私大場さんのうわーがあれこれがうわーなのかなって思ったシーンがあるんだけど、
はいはい、
蛇をさばいて飲むっていう。
カクテルみたいにして、
サム
飲ませるみたいな。
そう。あそこで私がうわーってなったけど。
まあ確かに見てて気持ちのいいもんではないけどね。まあ でもそれぐらいでわざわざわとは言わないけれども、うん。
うん、まあ違うだろうなぁと思いながらさ。もうね、本当にね、最後まで見たけど、まああの女の人のことなんだろうなぁと思うけど、うん、ごめん、わかんなくてどうしようって本当に思ったもんね。
もう一回シビル王を見直しなさい。
見る。なんかこの間は見たような気がしたんだけどな、シビル王。よく見てないってことだね、私がね。
ワンダービジョンが、あの、エイジオブルトロン、とね、かなりもう深くつながってきた話だったし、まあ今回のやつはもうシビル王にかなりね、うん、直結した話だし、とはいえね、まだ半分終わった段階なので後半戦がね、どうなっていくのかわからないけれども、
うん、
サモは盾をもう壊した方がいいかもしれないとか言ったら、バッキーが俺を側をもらうみたいなことも言ってたし、
うん、
まあ今の二代目キャプテンはもう、ちょっとね、やばい状況になってきたんで、
うん、
やっぱりね、ダメだよな。と、まあ見せかけておいてそれをまたひっくり返すというのがね、また MCU のよくやる手なんで、実はあの今後の展開で、実はなんかすごくいいやつだったみたいなね、ことをやりかねんからね、あまりね、あの安易に決めつけちゃいけないのが、あの MCU の恐ろしいところで。
でもあれだね、なんか本当にドラマだけど映画みたいなさ、なんかすごいなぁと思って。
映画並みのスケールとか予算とかね、時間かけて作って、それをドラマとして毎週1話ずつ配信していくという。
うん。
有料のネット配信という形で、だからこそできることであってね、普通のあの地上波の通常のドラマだったらこんなことできないはずなんだよね。
うん。
制約、制限が出てきたりするんで。
うん。
その意味ではね、まあ、特にこういったコロナの時期で映画がね、あの予定通り上映できないという時期にこういうドラマが作られるというのは、
うん、
まあいいタイミングとは言い難いかもしれないけれども、でも結果的には良かったんじゃないかなという気はしますわね。
そうね。
ねえ。
うん、
ブラックウィドウみたいにね、1年以上待って本当にいつ見られるかみたいな状況にね、なるのに比べれば、もちろん当初の予定よりは配信はずれ込んだけれども、まあこうやってね、毎週見ることができるっていうのは、ありがたい限りでございます。まあ大体ファルコン&ウィンターソルジャーの話はこんなもんすかね。
うん、そうだね。
なんであの時放送部
名古屋にある
なんであの時カフェを
部室に見立てて
お客さんたちが
ダラダラトークする
ポッドキャストです。
毎週土日は配信中。
皆さん、
遊びに来てね。
あとね、まあ、これあの MCU の話じゃないんですが、まあ、映画つながりで今思い出したんでちょっと話しておきますけれども、
はい。
昨日ですね、Amazon プライムビデオで、
うん。
あの、ロバート・ダウニー・ジュニアのドクター・ドリトルって見たんですよ。
はい。
あの、見たことない人も名前ぐらいは多分知ってるだろうし、
うん。
あの、動物とね、会話できるお医者さん、獣医さんという設定くらい多分皆さん知ってるんじゃないかと思うんですけれども、過去もね、あの映像化何回かされてるし、
うん、
エンドゲームの後のロバート・ダウニー・ジュニアの、まあ、主演作としては、これ最初のやつだし、
うん、
たまたまアマプラで見つけたんで、で、吹き替え版で見たんですけれども、
うん、
公開時、あんまり評価が高くなかったんですね、この映画。
本当？
いまいちだとかね、なんか叩くような風潮もあったりしたけれども、
うん、
まあそんな大傑作とは言わんけれども、まあ言うほど悪くないじゃんみたいな、うん、結構普通に、
うん、
あの楽しく見れるじゃんみたいなね、
うん、
もちろんあの動物たちってほとんどがまあ CG で作られてて、であの声優とかねが声当てて、まあ人間の言葉喋ったりするんだけれども、
うん、
割とこう面白く見れたし、ただ一つあのあったのが。あの、長年、ロバート・ダウニー・ジュニアの吹き替えをしてました、あの、声優の藤原啓治という人がいまして、
うん、
あの、この前も病気でね、亡くなったんですが、うん、このドクター・トリトルが、一応遺作になるのかな、吹き替えの。で、MCU で言えば、あの、アイアンマンの一作目以降の、ロバート・ダウニー・ジュニアは全部、この藤原啓治が吹き替えてて、
うん、
時期的には被るあのシャーロック・ホームズあの2作ロバート・ダウニー・ジュニアやってますけれども、そちらの吹き替えもやってたし、あの人の声はこの人だみたいなね、もう固定されてた人なんだけれども、う あ、なんかね、この声で、ロバート・ダウニー・ジュニアの演技が見れるのもこれが最後かと思うとちょっとね、寂しくはありましたですね。アニメとかね、他の海外ドラマでも本当にたくさん演じてた人なので、まあ有名なアニメで言えば、クレヨンしんちゃんのお父さんのヒロシね。
あ、本当。
大抵の人は多分、ああ、あの人か、と。多分思うと思うし、まあ、他にもね、いろいろやってたんですけれども、
うん、
ちょうどね、シビル王の公開後ぐらいに、病気療養ということで仕事全部休んだんですね。
うん、
で、その時にクレヨンしんちゃんのヒロシとかも別の声優さんに代わって、
うん、
半年か8ヶ月ぐらい休んでたのかな、
うん。
で、その時病名とか全然明らかになってなかったんだけれども、
うん、
少し良くなったんで、徐々に復帰しますと言って、で、ちょうどそのタイミングで、確か復帰第一作が、スパイダーマン、ホームカミング。
もう。
アイアンマンが、まあ、サブキャラで出てたけど、
うん、
だからちょうど二つの作品の合間の時期に、まあ、たまたまだろうけれども、こう、休んでたみたいな。
うん。
だから、あの時も、もしずっと長期で休みだったら、そのスパイダーマンホームカミングの吹き替えどうするんだろうかっていうふうにちょっと気にはしてたけれども、
うん、
まあ戻ってきてくれて、その後インフィニティウォーエンドゲームと吹き替えして、まあ本人もインタビューでもうエンドゲームまではもう何が何でも自分が担当したかったと言ってて、
うん、
その後割とすぐ亡くなってしまってね、ちょっとショックだったんですけれども、
うん、
まあそれが今Amazon プライムで、まあもちろん字幕版も配信されているので、そんな、まあ正直言って大傑作というほどではないんだけれども、まあ、まあ、いわゆるファミリームービーとして気楽に見ることができますんで、もうディズニーの作品って言ってもいいと思うんだけれども、そんな感じなんで、視聴可能な方はぜひご覧いただければと思います。
私もそれね、前から見ようと思ってたんだよね。見たいな。
時間もね、90何分ぐらいだったかな、そんなに長くないので。
あ、本当、じゃあサクッと、
サクッと見れます。本当にものすごい悪役とか、もう血みどろのシーンとかそんなもないし、割と楽しく明るく見られる作品なんで、まあ、可能であれば吹き替え版でご覧いただくといいんじゃないかなと思います。
はい
はい。まあそういうわけで、だいたい私も今日喋りたいことはこのあたりかな。じゃあまあそういうわけで、キタキタカフェ第90回はこのあたりにしたいと思います。今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。